夜中のストーリーズ、今日は第200回、2024年2月10日土曜日です。今日はですね、前回まではちょっとケンジ君をゲストにですね、 Web3 の話ってのに5、6回突っ込んでたんですけども、ちょっと通常に戻りまして、今回は、僕のですね、乗っている車のお車相談室ということでですね、車に詳しい夜中のストーリーズ、メンバーのですね、音城くん、何回か出てもらいましたけれども、ホンダのに勤めているですね、ホンダ社員ですので、彼に僕の車の疑問いろいろぶつけて解消していこうという回にしたいと思います。では、音城くん、こんばんは。
こんばんは、リンゴとナイフビデオの内山の音城です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと久しぶりになっちゃってね。
いや、めっちゃ久しぶりですよ、
出てくれる出てくれるって言ってたのに、ちょっと久しぶりになって申し訳ないですけども、
2021の年末の、
うん、振り返り会、
振り返り会以来なんで
そんなになるんだ。
だから2022と23は丸々出てないですね
申し訳ない。
今2024で久しぶり登場です。
やたら話題にするし、うん、普段話してるからちょっとそんな感じなかったんだけど、
そうそ そう、あの、僕もニューナカのストーリーズ聞いてるし、多分、はいはい、内田さんはね、僕らのラジオ聞いてるから、
うん、
別になんか、
そうなんです
よ、ね、喋り合ってるみたいな感じ。
そう友達感がすごく出ちゃうんでね、ラジオ聞いてるとね。
あ、やっぱいいっすよね、はい、あのラジオって。
そう
結局パーソナリティとなんか友達みたいな錯覚に、うん、
そうなんですよね、
なれるところがね、
うん、耳元でずっと喋ってるっていうところが、
その
バーチャル
身の上話を結局しちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、
それを聞いてれば、
うん、
もはや友達っていう、
そう、人となりがね分かってくるということ
で、だから別に久しぶり感はないんですけどでも出るのは実際に超久しぶりっす
ことね、収録となると、
うん、そう
はい、ということでですね、音城くんにはまあ過去回もいろいろ出てもらってるんで、あの、聞いてもらうと分かると思うんですけど、僕の車買うときに相談してるっていう経緯があってですね。
そうっすね、うん、
そう。で、あの、音城くんはホンダなんで、僕ホンダ車買ったんで、音城くんの給料の一部は僕から出てると言っても過言ではない、
はい、そうです。そう、いや、過言ではないというかガチでそうです。あの、ありがとうございます。ありがとうございます
とんでもないです。
あの、今日も 服買いました。服買いました おかげさまで服買いました
そうですよね、うん、その何円かは僕の方から出てるかもしれない。
そうそうそう、
ね、
で、
はい、
あとその、うん、紹介制度で本当に、ね、うん、5000円いただきました、ね、でもそこはあのミックス料で、あの、
あ、そうだ、戻ってきてる、そう
内田さんにお返ししましたんで、
仕事依頼したりして、
そうそう、仕事依頼してお返ししましたんで、
そう、社内取引がいろいろ出ちゃってるっていうことでね、うん、はい、ということで、あの、車なんでですね、車をお車相談室かっていうと、つい今日ですね、僕はあの、音城君に勧めてもらって車を買ってから丸3年経ちまして、
おめでとうございます。
どうもありがとうございます。新車期間終わりですね、
う
ん、3年目の車検、
そう3年目の車検
というのに差し掛かって、うん、今日ですね、まあ、ディーラーさんと前から打ち合わせしてて今日持ってったんですけども、うん、で、確かにね、僕前、うん、10年前ぐらいに宮崎にいる時に車乗ってる時も3年乗って車検済ませてたはずなんですけど、その時の記憶全くなくてですね、
うん、
車検済ませてその後すぐ戻ってくるの決まったから、うん、そこで売ったから、なんか車検やったらもったいなかったなとか思いながらっていう記憶だけあるんですけど、うん、まあ、それですっかり忘れてたから、今回ディーラーさんと話して、車検ってどれぐらいかかるんでしたっけとかね、そういう話をして、
あ、なるほどなるほど、
そう
それ以来っていうことですね。
それ以来なんで、うん、中身のこととか全然忘れてたんで、まあもちろんね、その、
うん、
走る止まるの検査をするというね、そこは全然わかるんですけど、
はい、
そのかかるお金の内訳が何なのかとかね、
うん、
そういうところをちょっと確認していこうと、
うん、僕答えられるかな、
あ、いやいや大丈夫、今日ね、
大丈夫、
資料をもとにね、
うん、
あの、資料に全部書いてあるんで、うん、2人で勉強していこうということで、
勉強させていただきます
そうですね、
はい、 開発してるだけで結構ね、そのディーラーさんが何やってるかって結構わからなかったりするんで、そうですよね、そうそうそうそう、うん、
難しいですよね、うん、
じゃあ今日はね勉強させてください、はい、
2人で勉強していきましょうということで
行きましょう、うんうん、
どっちがいいかなと思ったんですけどね、このリンク貼った方のGoonetの方がどっちかというと分かりやすいかなと思った2番目のリンクをね、うん、ちょっと元に話します、
はい、
もういきなりいきますが、車検とは意味や目的などっていうことなんですけども、うん、まず車検とは公道を走る、車を所有している人に義務付けられた継続検査ですと。
なるほど、
ということで、あともうちょっと詳しくいくと、正式名称は自動車検査登録制度、
うん、
これは法律で義務付けられております、
うん、
で、定められた期間に受けないと公道を走行できないという検査ですね。
うん、
でこれを車検車検と呼ぶことが多いですということで、まあ、何をやるかっていうと安全性の確保、もちろん車の点検ですね、うん、とあと公害防止っていう面からの点検、うんうんうん、っていうので点検整備検査の3つの工程を踏み、国が指定する保安基準を満たしているかをチェックするということで、これは道路運送車両法で定められております。
うん
でね、次、まあ、お金、ここで同時にまあ検査費だけではなくて、このタイミングで自賠責保険とか、
うんうん、
重量税とか、
うん、
飲酒代とかを一緒に払うと、うん、いうことが必要なわけですね、
うん、
なんでこれ車検が切れてるはイコール自賠責保険が切れてるっていうことになるので、
うんうん、
大事だということで、車検切れなんかあってはいけないということになります、はい、というのがまあ概要で、初回検査が新車登録から3年目、
そうですね、うん、
それ以降は2年に1回、
うん、
ここ僕全然知らなくて、あ、次から2年だっていうのは
そうです、
ここで知りました、
はい、
うん、というのがまず、車検とは何だのところですね、
うん、
ところね、法令点検と車検で何が違うか、うん、この辺が難しいところ、
ああ。うん、
車検は国が定めた基準、安全性公害防止を満たしているかの点検整備検査なので、その時点でその機能が満たせられていればいいみたいなことらしいんですね、
はい、うん、
で法令点検は、その時点でどうかというよりはトラブルを未然回避するための整備みたいな観点でやるものですと、
うん、
で車検の方はさっき言った感覚、初回3年以降2年、
はい、
で法令点検はもっと短いスパンであると、半年とか1年とか、
うん、
これがあれですかね、僕が本田さんに半年に1回ぐらい持ってってるやつですかね。
そうですね、12点とか24点とか言われてる、
なるほどなるほど、うん、あれのことですね、
うん
うん、なんとなくね言われるままに、うん、任せっきりで持ってってるんで、はいはい、助かってるんですけども、それのことですね、
うん
うん、というところがあります。で次だな、車検を受ける場所、
はい、
国が定めた期間で行う必要があります、
うん、
で素人からするともう完全にディーラー任せですね、買ったディーラーに、
はい、
が連絡くれるし、
うん、
何も持っていかなくてももう向こうが情報を持ってるわけなんで、今日なんかもですね、手ぶらでお金だけ持って行ってですね、受付でお願いしますって終わっちゃったぐらいなので、
はい、
これは楽ですね非常に。ただそういうディーラーとか車検の民間整備工場とかに持っていく方法と自分である程度やる方法、
はい、
ユーザー車検ってやつ、
はい、
があるというふうに書いてあります。でもこれどちらもユーザー車検って
はい、
なんていうか、クロートじゃないとやらないんじゃない、そんな感じ。
そうでもないっすね。
あ、そうなんだ。
うん、うん、煩わしくない。まあ一日仕事してもいいかなっていうか、なんていうの、お休み取って、持ち込みしようかなって思えば、書類集めて、
うん、うん、
うん、いろいろその運輸局で台に乗ったりいろいろ自分でこうぐるぐる回って通すみたいな 多分感じだと思って、やる人いますよ、うん、節約のために
チェックリストみたいなやつを自分でチェックしていくみたいなイメージなのかな。
そこについて、
うん、
多分たらい回されるんだと思うんですよ、
ね、あ、はいはいはい、
次はあっち行ってくださいとか、こっち持ってくる、この台乗ってください。
へ
ー、そんな感じで、
うんうん、
身体測定的な感じで。
あ、なるほどね。
うん。多分。
そういうの。あ、京都時間やったことないんでしょ？
やったことないですね。
あ、
うん、僕は、本田さん。
あ、そうか、それはそうだよね。
うん。
言葉だけはね、ユーザー車検ってなんかよく聞くんだけど、うん、何のことか分からなくて、こんなことできるの、くろうとしかいないだろうと思ってたんだけど、まあ、そうでもないのかね。
そうでもないですね。でも、健常な車を持っていけば。当然通るはずのこと
なんで。なるほどね。
うん、
あ、これ勉強になったな。
逆に、あれですね、うん、ディーラーが受け付けてくれない場合があるんで、あの、好きな改造とかしてると低くしすぎたり、
なるほど、
マフラーをうるさくしてるとか、その、
うん、
公害の基準が通りそうもない、
はいはいはい、
改造してる場合は、
うん、
ディーラーがまず受け付けてくれないんで、
そうなんだ、
低い時点でダメだったりするんで、結構、
はいはいはい、
正規ディーラーだと。
なるほどね。
で、そこのグレーなところが、まあ、うん、それ以外の、
うん、
なんだろう、整備場、
うん、
が整備場判断で、まあ、やってくれるところもあるし、
はいはい、
そこもダメだったら自分で持ち込みで、あっちか自分でその時だけこうパーツ外したりとかして、
はあ、
持ち込みで、そうそうそうそう、はいはい、持ち込みでとかっていうのが多分最終手段。
なるほどね。
だと思うんで。
おとちくん、バイクの車検ってどうしてんの？
僕ですか？
うん。
僕ないっす。
あ、そっか、車検に引っかかる。
2班しか持ってない。うん。
ああ、なるほど。
2班までは車検がないんで、だから僕2班までしか持ってないですよ。
ああ、賢いね。なるほど。
バイクを。うん。
ああ、よくわかりました。
でもバイクも多分一緒だと思いますよ。
うんうんうんうん。
うん、なるほどね。ホンダドリームさんに持っていくか、自分で通すかとかっていう。
なるほどね。
感じになると思います。
ああ、この辺がね、素人は全くわかんない。まあ、ディーラー任せですね。うん、まあそれでいいと思ってるんですけどね、ディーラー。
まあいいと思います。
うん、高いって言われたら高いのかもしれないけど、
まあそうですね、
うん、何も考えずに終わるっていう方が初心者はいいのかなと。
まあメリットは、
うん、
なんだろうな、本当にあるかどうかわからないですけど、
うん、
だからリコールにするまでもない不具合を、車検に来てくれたから、
うん、
ちょっと積極的にタダで直すみたいな作業があるので、
うんうんうん
うん、なんだろう、あ、正規ディーラーだとですよ。
なるほどね。
うん、そういう積極的なこう、
うん、
直しに行く行為もあるので、そこはメリットあるかなと思います。こちらは分かんないですけどね。
うんうんうん、なるほどね。
リコールみたいなのを未然に防いだりとかっていうのはあると思います。はい、
なるほど。そういう種類がね、うん、ディーラーに持ち込む、専門の、車検の会社に持ち込む、もしくは自分でユーザー車検に持ち込むというのが大きい区分けだということですと。
はい、
であとね、そのいつから受けるかとかを置いといて、お金の話ですね。車検に関わる費用っていうのは下の方にあるんですけど、
はい、
まずこの最初にもちょっと出た法定費用、税金関係、
うん
うんこの辺がまあ車の、大きさというかねにより変わってきますけど、はい、ありますと。でこれ今日の僕の例で言うとですね、まあ、一般的だから言うと、はい、そのこの部分だけは現金で払わなきゃいけないということで、約3万5000円でした。
はい、
うん、でここがあって、それに検査の基本料金ですね、
うん、
が乗ると。これはまあ業者側が決めるものですね、
はい、
これだけの検査したんでとか、検査料金が出ると。 でそこにプラスで、車の状態に応じた整備費、部品交換とかの費用が乗ってくるっていうのが全体像ですね。
はい、
うん、でちょっとね、僕の今日の事例は少しイレギュラーといってレギュラーなのかもしれないけど、そのここから先の法令点検のパッケージ費用も一緒に払うので、
うん、
全体で18万ぐらいになりました、
うん、はい、
うん、でもちょっとなんかネットとか見てるとだいたいそのぐらいだ、ディーラーでやるとき
ですね。まあそうですね、はい、
うん、っていうふうに書いてあったので、まあ、そうなんだなと思ったっていうのが久しぶりの感想っていう感じですね、はい、一時的にかかる費用としてはちょっと高いなって思うよね。
はいはいはい、うん、
素人としては、
うん
うん、でもまあそれが普通なんだと言われればそうかっていう感じですね。
はい、そうですね。だからなんだろう、中古車買うときに車検をいつ通してるかとかが、まあ、重要視されますよ。もうほとんど、
はいはい、
ね、値段にこ、入ってるみたいなもんなんで。
なるほど。
ついさっき車検 通ったらもはや18万そこから引かれてるようなもんじゃないですか、価格が。だからめちゃめちゃなんか値段と同じぐらいの、
うん、
文字の大きさで車検何年残ってるっていうの
が、あ、はいはい、
うん、書かれてますね、中古車の、うん、
うん、確かに。そういうのが、まあ、ディーラーに持ち込んだ時の僕のまあ具体的な料金感っていう感じですね、
はい、
で、次に、そうだからさっきの法定料金は現金で払わなければいけないんだけど、その他の整備費と基本料金っていうのは別にクレジットでもいいですよって言われたので、明日終わった時にですね、
なるほど、
残りを払うっていう感じで、うん、
はい、
あ、ちなみに所要時間
は、
はい、今日の朝10時に預けて、
はい、
明日夕方ぐらいになるんで電話しますって言われてるっていう感じですね、
はい、
うん、まあまあ時間がそれなりにやっぱかかる作業ですね、車検。
そうですね、うん、
うん、で特にね、台車も用意してくれるとはおっしゃってたんですけど、
はい、
別にいいやと思って歩いて帰ってきた歩いて帰ってきた、
いいですね、
すぐ近くなんですよ、
歩いて行けるディーラー、
そう歩いて行けるんです、歩いてね15分ぐらいかな、
いいですね、
うん、のとこにあるんで、すぐ、あ、本当にね、預けて、3万5000円払って、5分ぐらいで帰って、5分ぐらいっていうかその用事は5分ぐらいで終わってもう帰ってきたっていう感じでしたね。
コーヒー一杯ぐらい飲んで、
コーヒーね、コーヒーの隙間もなく帰ってきました。
隙間もなく、
いつもはね、うん、飲ませてもらうんですけど、
はいはいはい、
今日もいきなり行って、あ、じゃあちょっと料金いただいてっつって、
鍵渡してシュール
って言って、うん、そのまま生まれて帰ってきました
いいです。買う時ももう歩いて車を買いに行った。
そうだよ、俺ね、チャリで車買いに行ったんで
本当に車はない人だ
そうだからみんなさ、最初から車持ってるわけじゃないんだけど、うん、その車買うって言ったら車で車さん行くんだろうと思うけど、
う
ん、
そうそうそう、
本当にゼロからのスタートの人はチャリで行くんだから、
そういう人見たことないですね車くださいって
そういえば車のディーラーには自転車置き場ないなとは思ってたんですよね
まあでも最初は絶対そのはずだからね。
そうそうそうそう。徒歩で行くはずですよ。
ちょっと配慮なさすぎですよね。
そう、車歩いて車買いに行った。
車くださいっていいですね。
でも最初に買った時のやつ3年前にアップロードしてますけど、
はいはい、
今日概要欄とかにつけとこうと思いますけど、
はいはい
はい、あの時は本当に車くださいっていう感覚で言ってましたね、うん、すいません、車が欲しいんですけどって言って、
うん、なんか新しいスポーツ始めるぐらいの、
そうそうそうそう、
無知さというか
本当にそう、
何が必要なんですかみたいなぐらいの感じでね、
そう、そんな感じで本田さんに行ったっていうね、はい、懐かしい思い出なんですけども、 さあそんな感じで、
はい、
まあ大体そんなことですね、車検って。
はい。
うん、まああとでまあどんな細かい整備してるかとかね、そういうのは
もう、うん、
あの大任せなんで、
はい、
いいとして。まあ、こういうのが、3年に1回、まあ初回は3年に1回、あと2年に1回ずつ発生する。
そうですね。
いうことですね、だからね、大事なのはその時のためにちゃんとお金をプールしておかなきゃなっていう
ことですね。そうなんですよ。そうそうそうそう。本当に。
大体目前になって慌てるんでしょうね。
いやそう、うん、若い子たちはもうそこ結構死活問題ですからね。今月車検とかっていうのが、
うんうんうん、
本当に田舎の僕の周りの若い子たちはそんな感じですよ。はいは
い、あ、うん、
だから通す通さないもやっぱり真剣に悩みますし。うん、
あ、なるほど。
通さずに次の中古車買うかとか。
なるほど。
うん。そこで、やっぱり、愛車への愛が図られますね。あと2年も乗るのかと、こいつと。
なるほど。
うん。
そう、そっか、いろんな判断の時期になりますね、車検っていうのはね、確かに。
今、新婚、時代が終わったって感じですね、藤田さんは3年。
まあまあそうですね、はい、なんだけどね、ちょっと次の次の話題に書いたやつなんですけど、
はいはいはい、はい、
もうこれがね、これ本当に俺が悪いんだけど、
はい、
あのまだね全然最大限活用できてないと思ってて多分ね、
いやいやい
や、3年経って、
はい、
1万いってないんだと思うんだよね。
ああ、まあまあでもそうじゃないですかね。僕は通勤、まあ、車社会なんで、うん、田舎なんで、
まあ、ね、まあ確かにね、
うん、
あの週末しかね乗らないってなるとそんな感じになっちゃうのかなと思いながらも、ちょっとね、
うん、
あ、それにしても乗らなすぎなのが、うん、あの年末から1月、うん、そうだね、うん、真ん中ちょっと後ろぐらいにかけて、
はい、
年明けてから仕事が忙しかったっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
あの気づいたら3週間乗ってねえなっていうのに気づいた時があって、
うん、
なんでかっていうと、あのホンダの、ネットにつながってるホンダコネクトみたいな機能でですね、
はいはいはいはい、
あのーっていうメールが来て、ホンダさんからちょっとステータス定期的に見てるんですけど、
うん、
バッテリーがそろそろやばそうですよっていうメールが来たんですね乗らなすぎて、
うん、エンジンかけてあげないってこと、
そうそう、そこ気をつけてくださいねってメールが来て、あ、ハッとして、うん、あ、そういえば最近全く乗ってなかったと思って、うん、で本当にあのリハビリするみたいに、とりあえず週末30分は乗っとかなきゃと思って、
うん、
朝一人で車乗ってるみたい、無理やり乗ってるみたいなことやってるぐらいもったいなくて、もったいなくて、
うん、
はいね、おとし君、どうしたらいいかな、俺。
どうしたらいいかな。どうしたらいい。どうしたらいい。いやいやいや、でも。いや、でも、
うん。
いや、お買い物じゃないですかね、やっぱり、内田さんは。
まあ、まあ、そっか。お買い物にちゃんと、うん、だからね。
あそこの、遠目の大きい古着屋行ってやろう。
うん、なるほど、なるほど。
ですね。
そうだよね。そうい
うでかいブックオフ、
うん、ちゃんとそういうの生活に組み込むのと、
うん、
あのね、何が悪いって、あのやっぱり東京の中野の真ん中あたりに住んでると、
うんうんうんうん、
全て徒歩で完結しちゃうのがまず前提としてあるんだよ ね、生活は、
うん、
だけどそのレジャーとかをもっと積極的に組み込めるっていうことですよね。
うん、レジャーの足じゃないですか。
うん、いや、そうですよね。
仕事で使わないし。
なんだよな、うん、
だから、レジャーでしか、もはや距離は伸ばせない、ね。
伸ばせない。距離を伸ばす。
レジャーでしか距離伸ばせない。だから、まあ、
うん、
フィット、まあ、車中泊できますんで。
できますね。
うん。
ラットになるからな、後ろ。
うん、
あ、俺そういう企画すればいいのか、自分で。
そう、自分でそういう、まあ、自然を求めに行く、うん、
そうか、
いいロケーションでチェアリングして、
なるほど、
本読んでやろうとか。
あ、それあ、ちょっといいこと聞いたこれ、
うん、
だから俺ね、
うん、
そろそろ子供もね、
はい、
もう来年中学生になるんですよ。
そうですよ、
うん、だからより一層こう手が離れてきてですね、
うん、
で奥さんは奥さんで、はい、友達とかといろんなレクリエーションがあるんで、別に僕が一緒に何かしなきゃいけないっていうことはあんまないんですね、
うんうん、
だからすごい休みの日とか特に浮くんで、
はい、
それですぐに俺図書館行っちゃうからだからいけないんですよね。まあ、近場の図書館に行っちゃうから、
うん、そうっすね、
うん、ちゃんとなんかね、
うん、
あそう今ほとちろくんの話聞いて、
はい、
あそうか俺も車中泊とかしていいんだってね。
いいんです、
本当に今
いいです、
エポックメイキングな瞬間があった。
できる人なんです、もうできるものは揃ってるんですよ、うん、
ね、
うん、一人になれる時間まずねない人はないから、
う
ん、
そうだわ、
まあ、チャンスだし、
うん、
で読めてない本をいっぱい積んで、
あ
明かりを持って、
あ、
うん、寝っ転がって、
どこに行けばいいと思う。
いやもう、別に何か行きたい道の、そう行きたい道の駅とか、
あなるほど、
何か食いたいものがある道の駅とか、じゃあ風呂付きの道の駅とか、
あなるほど、
うん、なんなら行きたい、うん、まあ、数パーセントでもいいですよ。
あそうか、一人で行ってもいいんだな、
う
ん、俺。
そうそう、一人でも行っていいんですよ。
そうなんだ。
本を持って行きたい、まあ、つかどこでもいいんじゃないですかね。
そうだね、
なんかただで座れる、なんかいい感じの、
うんうんうん、
まあ、公園でもいいし、
だからね、東京の奥の方のでっかい公園とか行けばいい、ね、
そうそうそうそうそうそうそう、車が止められて、
うんうん、
椅子が置けて、
うん
うん、そこにぜひなんか、
なるほど、
アウトドアカセットコンロでも持ってってお茶入れて、
うん、
もうそれで5時間6時間ぶっ通しで本読んだっていいんですよ。
そっか、うん、図書館で本を借りてそこで読むってことで完結しすぎてるから、
そうです、
よくないんだな。ちゃんと場所は場所で、
うん、新しいなんか、
うん、
チェアリングに続く、なんか、ね、リーディング、
リーディング、リーディングって読書だね、それは。
ブッキングチェアブッキング
そうか、それを作り出せばいいんだ。
そういう行為を、そういうジャンルの行為をすれば。
なるほど、なるほど。
うん、
で、外で、おとしろくんも聞いてくれたかと思うけど、はい、僕もポータブルに、ポッドキャスト録音できるマシン手に入れちゃったから、
そう
車の中で録音すればいいんだよね。
そうそうそう、ドライブ時間が、
うんうん、
1時間とかあったらそこでボソボソ喋っても、
うんうん、そうだね、
ラジオになるし。
確かに、
うん、
あピンマイクとかつけてやればいいんだもんね。
そうそうそうそう、
なんだ早く言ってよ、
そうそうそう、いやもう呼んでくださいよ。
そうだね、
もっと早く
もっと早く俺が悪いんだった。そうか、いや夢が広がるな。だから車買った時に本当は夢が広がったはずだったのに。
そうそうそう、その夢を全部やっていかないと、うん、あれもできるこれもできると思ってたはずなんだけど、うん、
なるほど、
うん、
いやこれはいいことを聞いたんだけど、
は
い、次の問題があって、
はい、
あんまりにも乗らないもんだから、
はい、
全然車になれなくて
それはでも全部もう一挙解決ですよ
乗らないことが問題だからね。
そうそうそうそう、うん、
そうだから今日はそのお車相談室の議題のところに書いてその車両感覚っていうのが、はい、多分俺、
うん、
甘いんだよ、むちゃくちゃ甘いんだよね、
はいはいはい、
大人になってから車に乗ってはいるけど、
うん、
本当にポツポツポツポツだから、
はい、
こう通勤で毎日使ってる人たちと比べると経験値が圧倒的に足りなくて、
うんうん、
正直今でも
はい、
あれ俺ちゃんと真ん中走ってるかなって思うときは、
うん、
そういう感覚が弱くて、だからまあこれどうやったら身につきますかって質問なんだけど、
はい、
これは乗れだよね、簡単に
乗れですね、
うん、乗れなんで
感じろですね考えるな、感じろですね、
感じろ俺宮崎とか俺の実家とか、
はい、
田舎だったらもう全然車両感覚なんて気にしなくてよかったんですよ、うん、広いから。
まあそうっすね、まあでも僕もそうですよ、
あ
栃木県で運転してると。
まあそうか、
うん、運転しやすいっす
ね。そうだよね、
うん、東京怖い、
東京は本当に中野通りとかマジ怖くて、
いやマジ怖いっすね、
うん、自転車もそうだし、
うん、
最近一番怖いのはループね。
うん、そうですね。確かに
キックボード
結構スピード怖いんで出るし、
うん、そう、ああいうのとかとか、やっぱりまあ常にこう歩行者が大量にいるから、
いますね、
ね、飛び出してこないかとか気をつけて運転するみたいな感じになるんで、
シンプルに電柱が出っ張ってますよね、うん、東京って、まあ、
確かに確かに、
車線側に、
うん、うん、そうですね、むちゃくちゃ無理して立ててるから、
うん、それをかわすように人が歩くじゃないですか。
そう、
それをさらにかわさなきゃいけないっていうね。
そうなんだよな。なんかそれをもっとこう慣れとかなきゃいけないのに、
うん、
もう3週間も開けるもんだから、毎回初めてみたいになってで毎回レンタカーみたいな感じになって
毎回仮面後みたいなそうそうそう、路上出ましょうかっていう、
そう、せっかく例えば1日に3時間ぐらい運転して、あ、なんか掴んできたなと思ったら、その次運転するのが 2,3 週間後とかになっちゃってるからあ、分かりました、乗ります、これはね。
そうそうですね、うん、それしかないです。
了解しました。いやでもあれだな、
もっともっと楽しめばいいんですよ。
そうですよね、車を中心
に、うん、カーライフを
楽しめばいいんだ、
うん、あれもできると思ったことをやんないと、
うん、そりゃそうだな、そうだ、うん、そう、もう明日から行ってやろうと思ったら、よく考えたら車検出してましたね俺ね。
そうそうそう、明日は歩いて取りに行かない
と。歩いて取りに行ってそうだから3連休だから月曜日まであるでしょ。だから
そうですね、
月曜日はね、うん、ちょっと遠出しようかなって今思いました。
あ、いいですね、
うん
うん、
家族連れてね、うん、いやそうだな。他にまあでも音千代くんで言うとキャンプとかだよね、
うん、そうですね、キャンプ行っちゃうんで、うん、もう大活躍ですよ車は、
ね、いつかね、音千代くんの栃木の方にも参加しなきゃと思いながらね。
あ、そうそうそう、来てくださいよ
ね、まあ、それも目的の一つだよね、うん、車に乗る、
うん、それもそう、うん、距離伸びます、それも。
でも栃木まで行くの怖いんじゃないの、うん、大丈夫かな俺。
いや大丈夫っすよ。いやいや、だって来れば来るほどもう運転しやすくなりますから。
あ、まあそうだね、
車通りも少ないし人通りも少ないし道も広くなって
なるほど、
まあ、スピードはめちゃめちゃ出してるかもしれないですけど、
怖いな、
こっちの人間は
怖いな確かにね、東京は道は怖いんだけど、うん、いいのはスピードをあんまり出してないっていうことですね。
そうなんですよね、田舎めっちゃ出すから、法定速度マックスで走ってんのに煽られちゃったりするからね
おかしいんだよなそれ。
そうそうそう、上限だよっつってんのに、なんか遅い扱いされるから、それはあるね。
確かにね、まあでもそれは田舎はあるあるだからね、うん、慣れてはいるつもりなんで、は
い、ぜひ来てください。もう
分かりました、ちょっとね、だんだん距離伸ばしていくわ、毎週。
そうですね、
うん、毎週ちょっと
埼玉、
そう、埼玉まで入ったよって、もうちょっとだよって、うん、やっていこうかなと思います。だからそうだね、遠くのブックオフとか、
遠くのブックオフとか、
遠くの図書館とか、
うん、うん、
遠くの公園とか、
公園とか、
うん、そういうところを見繕って、
う
ん、
そうですね、
うん、ちょっと幅広げていきたいなって思いました。いやいや、よかった、いい。
違うとこでジョギングしたりね。
あ、そうだね、あ、それもありだな。
そうそうそうそう、
うん、でっかい公園とか、
違う公園の、そう、うんうんうん、一周ぐるっと行ったことないとこやってみようかとか。
あ、いや、すごいな、アイディアもらったわそれ。だって俺今日も朝、
はい、
7時ぐらいからジョギング行ってるんですけど、はいはいはい、だからもういつも同じコースなんですよね、うん、それはそれでいいコースなんですけど、うん、
はい、
そっか、だから30分ぐらい車に乗って、
そうそうそうそう、
奥多摩の方、奥多摩まで行かなくていいけど、多摩のあたりまで行って、
そうそうそう
そう、そこで走ったらまた
また
ね、新しいですよねそれはね、
知らない公園で、うん、
で一通り走った後そのまま車で本読んでたらいいんでしょ。
本読んで、そうそうそう、ちょっと寝ちゃったりして、うん、
あー、なるほどね、そうします
、うん、そうっすね、その行き帰りラジオ撮ればもう、あ、もう寝るだけだ、
一石何鳥してんのよそれ。
もう寝るだけだ。
そうだ、家族にもね、文句言われないしね。
そうそうそうそう、
うん、出かけてても最近は。そうします。
はい、全然いいんじゃないですか、
うん、お車相談がね全部解決しちゃいましたわ、はい、今日、
うん、乗って感じろと、うん、乗りまくれと。そうそう、
だから問題は2つあって、自動車に活用できてないって話と、うん、車両感覚がわからんっていう話があって、はい、うん、それはもう乗るしかないっていう結論だった。
乗って感じるしかないと。
はい、わかりました。じゃあちょっと、まあ、せっかくおとちろくんに来てもらってるんで、
はい、
ホンダの話題、
はいはいはい、
これはねおとちろくんがツイッターで上げてて気づいたんですけど、うんうん、
はい、
第2弾ですかね、これは GU× ホンダ。
いやこれもうね第4弾ぐらいやってますよ。
そうなんだ、俺が全然知らないだけなんだ、
うん、僕3回は情報をキャッチしてちゃんと変えてて、うん、
これね、
うん、
すぐ売り切れてる、
多分4回ぐらい、ね、1回逃してると思うんですよ、ね、
はいはいはい、そう、はい、GU とホンダが組んで、
はい、
まあ、あれですね、ホンダデザインのパーカーとか T シャツとかを、
はい、
GU 価格でね、
そうです、
安く売ってるっていうのが、 T シャツなんか1290円ですから、
いいですよこれは。
いいな、これ普通のこの白のシンプルなウィングマークのやつ欲しいな、これ。
いや買ってください。
買いますけど、もうね、うん、あれだわ、ネットは確かにもう売り切れだ。
あ、マジっすか。
うん。
あちゃあ、言ってくれれば。
そうだな。
でも買っといたのに。
多分都内の GU とか行くところあるんですけど、
はい、
行ったら多分売り切れてんだろうなと思いますね、うん。この白の普通の T シャツはね。
これいいですね。
うん、前回も僕これ逃して、はい、逃したの悔しかったから、普通にネットでホンダの T シャツ買おうかなと思ったら、
はいはい、
割と高いんですよね。
う
ん、
あ、そうそうそうそう、純正の、
うん、
そうそうそう、ホンダの、そう、ドリームのアパレルで売ってるやつはめっちゃ高いっすよ。
高いですよね。
うん、そう、まあ、デザインがシンプルでいいっていうか、本物っぽいっていうか、
うんうんうん、
公式が出してんだろうなっていう感じはあっていいのかもしれないんだけど、
ね、
そうっすね、自由のがいいっすね、着れて安いし。
そうですよね、そうそう、うん、ガシガシ切れるっていう気もしますよね。
そうそうそうそうそう、うん、うん、こんなんもう本当に気に入ったのは 2,3 枚買っても全然いいですからね。
ね、
うん、
うわー、これ今ちょっとね僕メルカリ検索したんですけど、
はい、
その1290円の T シャツがね、
はい、
もはや 4,000 円で売ってる
から、
ね、
うわ
なかなかやるな、
ね、いや、よかった。いや僕本当は今日行こうとしてたんですけど、
はいはい、
奥さんと、
うん、
まあ、約束してて、
はい、
で昨日が初日だったんですけど、急遽、うん、まあ行っちゃおう、会社の帰りに行っちゃおうかみたいな感じで、
うんうんうん、
行ったらもう1個買いたいやつが、
うん、
X ラージなくて、
あ、
で栃木もう1軒回って、まあ、買いたいやつ全部買えて家に帰ったって感じなんで、
はいはい、うーん、
年々俺コラボ4回目ですけど、年々なんかこう品薄感みたいな、
やっぱりそうなんだね、
はい、最初僕割引ぐらいで買いましたよ、
あ、
T シャツとか第1弾の時は
そうなんだ、
まあ、生産数こう変わっちゃったのかもしれないですけど、
うんうんうん、
最初の失敗を経て、
なるほど、これは欲しかったなっていうか、まだまあどっかで見つかるかもしれないけど、
そうですね、うん、古着に回ってきたら、まあ、
うん、
回ってきたのを買えばいいんじゃないですかね。
まあそうですね、
なんか
せっかくだからな、この値段だったらちゃんと普通に欲しいな、
うん、まあ確かに、うん、
ね、うん
うん、多分1年後ぐらいにまたあれって、
うん、
連絡を取り合って、
そうですね、
買っときますよ
栃木の方が買いやすいかもしれないから、
はい、買いやすい、2軒回れたりするんで、車があれば、
あ、車があれば
マイカーがあれば、
俺が自分で行けばいいんだね、じゃあ埼玉の、
そうっすね、
埼玉の自由とかで行けばいい、
埼玉の自由、
あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、おとちろく
ん、
俺ね GU にね、
うん、
知り合い、店長の知り合いいるわ、そういう、
あ、それは激アツじゃないですか
ちょっと後で連絡してみよう、
うんうん
GU の店長してる知り合いいた、そういえば、
あ、じゃあ大丈夫です、
うん、
まだいける、
しよう、
うん、
はい、ということでね、おとじろくんはお子様にもね着せて、
はい、
可愛かったな、あれ。
子供が着てるのが去年のコラボの時のスウェットですね。うん。今年はキッズがなくて、去年はキッズがあったんですよ。うん。
はいはいはい。
そう。だから、だから去年のうちに、去年まだ、0歳か。うん、0歳第1歳。0歳の後半ぐらいで、うん、キッズのを買っといたんですよ。
うん。
だからその時はもう全く着れないぐらい。
それはそうだよね。
うん、
おくるみになっちゃうよね、
ま、そうそう、今日着てもちょっとまだオーバーサイズぐらいだったんで、
うんうん、
まあだけどちょっと買っといたっていうね、将来を見据えて、そう
素晴らしい。
ちょっと大きくなったらお揃いで着たいなっていう。
いやいい、もう本当にね、いい英才教育を施してるなと思って。もう本田直系の、だって音城くんは、ね、音城くんも奥さんも、
奥さんもそうですよ。
だから、はい、もう本田でしかないわけでしょ。これからどうやって育てていこうと思ってるの、うん、そのバイクに乗らせるとかそういう話だって言うと。
いやもう16になった瞬間中免取って OK ですよ。うちの家庭は
やっぱそうなるよね、やっぱり、ね、
はい、
うん、
でなんだろうね、
うん、
息子がだってなんか欲しいって言ったらそれを言い訳に、僕ら夫婦は買いたいんだからバイク。しょうがねえなっつって、もう3人で乗るかみたいな。
あ、いいな、俺そういう家庭に育ちたかったな、それ羨ましいな。
でみんなでそう、うん、同じ T シャツ着て、
うんうん
うん、バイク乗り回すみたいなやりたいですね。
いや、なんかそういう
16年後とかは、
あ、いやいや、すぐ来るよ、すぐ来るんだけどさ、
うんうん、すぐ来そうっすよね。
ね、さ、そういう家っていいよね、うん、あ、本当に趣味が一緒だとさ、
そうなんですよ、
ね、特に男の子だから乗ってきてくれそうだから、
うんうん、
本当にいいよな、3人で、ね、バイクでツーリングとかしてると、
うん、そうなってくれたら嬉しいですね。
うん、ていうかもう流れ的に絶対にならざるを得ないんだろうからなるよね、
うん、
車も、18になったらすぐ取らせて、
あ、全然もう、
うん、でホンダの車どれにするか、
もう田舎なんで、そう、
あ、
すぐ取らせますね、
うん、まあ完全に英才教育だな。
はい、
僕その前回までケンジ君っていうね、
はい、
ゲストとずっと話してて、はい、
うん、
ちょろちょろホンダのバイクの話もしてたから聞いてくれたかもしれないですけど、はいはい、俺の後悔っていうのがあって、あ、それは放送の中では話してなかったかもしれないけど、
はい、
やっぱり高校生ぐらいの時に原付き取ってから、
うん
うん、変なバイクしか乗ってないね、
うん、
まあ、変なというか、
うん、
原付きのカスタムにはまったりとか、
はい、
そういう風にやってきたんだけど、
うん、
あと乗ってはないけど好きなバイクってどっちかっていうと尖ってる方の、
はい、
カフェレーサー的な、
うん、
イングランドカフェレーサーとかね、うん、またはその、うん、チョッパー気味のアメリカンとか、
はい、
そういうのばっかりがこうカスタム見てても、あとベスパかなとかがこう気になるっていう感じだったんですけど、
うんうん、
俺がもうすごい後悔してるのは、
はい、
本当に完全なツーリングする人、
うん、
国産バイクのドノーマルで、
うん、
ツーリング用の服をちゃんと買って、
うん、
ツーリングする人に高校生の時からなればよかったなっていうのが一番の後悔。
そうですか。
うん、俺そうなればよかったって本当に思ってる。旅が好きな人間になればよかったなって。
いや、まあ、別にでもね、尖ったバイクで 旅したっていいわけじゃないですか。
まあいいんだけど、
うん、
なんだろう、それこそそのツアラーって言ったらどんなものになるのかな、なんかまあベタベタに言うとその4フォアとかをドノーマルで、
うんうんうん、
ドノーマルの4フォアとかで、
うん、
ちゃんとツーリングジャンパーみたいなの着て
、うん、
でフルフェイスのヘルメットかぶって、
はい、
でそれがね、若い時は、
うん、
なんていうのか、言い方悪いですけど、普通すぎて目に留まらないんですよね、
うん、
うん、だけど今思い返せば一番バイクとか旅とかを楽しんでたのはあの人たちだろうなって思うんですよ。
うん、そうです ね、うん、
ね、そこにね、音城くんの子供はそうなれると思う
、うん、
俺はなれなかったけど、 それが心残りですね。
まあでもね、
うん、
いじるのもね、楽しみの一ジャンルじゃないですか。
そうなんですね。いや、そう、そうなんだよな、うん、だから車の話にも通じるんですけど、
はいはい、
あの本当に車とかバイク買うと、
はい、
行動範囲が広がったり世界が広がったりするはずなのに、
うん、
なんかね俺広げようとしてないんで常にすごい反省した今日も、
うん、
音城くんと話して、
うん、
音城くんとかもうすぐ遠く行くでしょ。
すぐ遠く行きますね。
すぐ遠く行くでしょ。
すぐ、うん、
それがやっぱり普通の発想として降りてくるわけでしょ。
まあバイクとかは、うん、乗りたいが来ちゃいます、
ね、まあそうか、
あまりそうだから目的地もあるけど、うん、あえてバイクで行くとかね、
まあ、乗ってるのが楽しいもんね。確かに車よりもこう直に感じれるっていうところではね。
あえてだからたまに夫婦で二手に分かれる時ありますからね。
ああそうなんだ。
あえて僕あのバイクで追いかけるわみたいな。
ああなるほど。
別に車で一緒に乗っていきゃいいのに。なんか公園で遊ぶ時とかも、
うん、
ちょっと今日バイクに乗りたいから追いかけるわみたいな。とかやってるんで。
いいなあ、いいな。
またがりたい、乗ってみたいみたいな。
素晴らしいと思うし、俺に足りないの本当にそれだわ。あ、いや、いいと思うんですよ。人それぞれ趣味あっていいから、
う
ん、
そう、
俺みたいにもう休みになったらすぐ図書館行ってなんか8時間くらい図書館いるっていうのもいいと思うんだけど、
うん、 それもいい、う
ん、いいんだけど、やっぱりね、僕は世間をちょっとあんまり見てないなって今思うんです
よ、ね、確かにね、うん、そうね、
そう、
もうめっちゃ普通なマイカーお父さんみたいなこともやっときゃよかったみたいな感じですよね、
うんうん、そうそうそう、そうなんだよな、うん、普通のことをやればよかった、
普通、いわゆる普通と言われている、うんうん、
まあ、今からやりゃいいんだけども
そうなんですよね、
う
ん、
そうだね。よし今行こうと思ったらやっぱりね車検だった
今週ではないですね
そう、よし明日の朝またね、さっきも思ったのに、またさっき明日の朝行こうと思ったら車検だったわ。いやそう、そんな流れでね、気になるバイク、
はい、
もう1個書いたやつ、うん、これ音千代くんとちゃんと話したことなかったと思うんですけど、
はい、
ね、レブルがどんどんどんどん気になってきている、ホンダレブル。
あ、いいですね、ありがとうございます。
好きよ音千代くん、レブル。
ね、僕はね、うん、好きじゃない。
ああ、そういうスタイルだね。
CL250 とかのが乗りたいかな。
なるほどね。
今の、うん、アップマフラーの、うんうん。
はいはいはいはい。
そっちのが、
ちょっとスクランブラーじゃないけど、
スクランブラー、ね。そうそう、スクランブラーの、
はいはいはい、うん。僕はアメリカンも好きだから、
はい、そうですね、アメリカン
乗ったことはないんだけど、アメリカンの、うん、好きだから、これ、うん、しかも、うん、近未来的というか、
そうなんですよ。
ね。サイバーな感じがあって、
そうそう、アメリカンっぽいんだけど、
うん、
ちょっとハンドルは上がってないしみたいな。
そう、
うん、
すごくいいよね。
で、まあ作りは最新ですからね、うん、技術的にはライトが LED だったり、
はいはいはい、
まあエンジンとかインジェクションだし、うんか、うん、フォルムはアメリカンだけど近代って感じですね。
そうそうそう、これケンジ君と話してる時も言ったんですけど、うん、俺が一番家の近くにあってよく行くセブンに、
はい、
いつも泊まってて、レブルがその、はい、多分お店の人のバイクなんだけど、
うん、
バイトの人のバイクだと思うんだけど、それをねまじまじ見ちゃうっていうのが最近、
うん、はい、
かっこいいんだよなと思って。
ありがとうございます。もう、うん、多分想像ですけど、
うん、
レブル開発資料には多分内田さんのことが書いてあるんで。
また書いてあるのかな、ターゲットに
ターゲットにもちろん最近子育てが落ち着いて出した40中盤の男性、うん、
なるほど。
仕事も充実している、
うん、
で新しい趣味をちょっと始めてみたい、 ぐらいの年代みたいなのを開発資料に多分書いてありますね。
なるほど。それが、うんうん、なんていうかカリカリにこうチューンされたバイクだとなかなか入るの難しいんだけど、
そうそうそうそう、
それがライトに入っていける、
ライトに入っていく
最新設備を整えつつも、うん、最先端のフォルムを持ち、
そして、
うん、
若い頃に手の届かなかったジャンルのバイクを今余裕がある、うん、あなたへっていう感じですね、
うん、あこれは免許取りかなきゃダメだなやっぱり
資料に書いてありますね。
書いてあるんだろうな、うん、だからあれでしょ、あのホンダフィットクロスターには僕のこと書いてあったんですよ、ね、
あ書いてありますねそうです、
そうなんだよな、全部ターゲティングされてるんで、あ、はい、それとあれだ、あのダックス125に書いてあったんだ、
ダックスはモロ書いてある、
うん、モロ書いてあったんで、
モロ書いてある、うん、
ペルソナですからね、ホンダのペルソナというのは俺なんですけど、はい、うん、
もう一度ギターに手を伸ばそうとしたあなたへ、ダックス。
そうだわ、いや。
資料に書いてあります。
ありがとうございます。いつもターゲティングしてもらって、うん、はい、うん。だからでもターゲティングしてもらってるから、本当にいつもどれ見ても欲しい欲しいって思うんだけど、はい、やっぱりこう一歩踏み出せないところがまだあってね。でもなんとかしなきゃな。
でもまた、まあ、125いった方がいいんじゃないですかねと思いますよね、いろいろリアルな、
あ、まあ
ね、免許取る、うん、免許取ることもそうだし、置き場所とか置き場所問題とかも考えると、
いやそうなんだよな、
うん、
そんな贅沢してらんないっていうところあるからな、
はい、まあでも欲しい気持ちはいいんじゃないですか、レーブ、うん、レーブル250かっこいいっすよ、うん、
かっこいい、
うん、
俺乗ってるところもむちゃむちゃ想像できてるから俺俺が乗ってるところ、
うん、もうあの服着て乗ってやろうみたいなね、
あ、そうそうそうそう、
どう
そうなんです
ね、ここまで行ってますよね、
行ってるなということでね、どちらかもう1時間経とうとするから、
あ、はい、
今日はこのぐらいにしてやろうかと思うんですけど、
はいはいはいはい、
今日はお車相談室、まあ、ホンダお車相談室の方から、うん、まあ、おとちろくに来ていただいてね、
はいはいはい、
僕のいろんな悩みを聞いてもらったわけなんですけども、
うん、
大変ためになって、やっぱ結局乗らなきゃダメだと、うん、外に出なきゃダメだと、
そうですね、もう、
うん、乗る距離伸ばさなきゃダメだっていうのが
行動あるのみですね、
そうですね、うん、結論として出たから、あ、すごいすっきりしたな、
うん、
うん、今日はおかげさまで、
うん、道具は揃ってるんですよ、
そうですよね、
うんうん、あとはやるだけですね、
自分の心だけがまだ殻、はい、に閉じこもってる、
うん
うん、ところが確かに
やりたいことはあるはずなのに、
うん、ね、そうで、やりたいことあるしやれる環境あるのに、
あるはずなのに、
自分なんか今までそんなことしてきてなかったからちょっとみたいな、
そうそうそうそう、
殻、うん、がねあるんですよ、やっぱり
先週と同じでいいやと、
うん、そうそうそうそう、近場でいいや、
うん、
ね、疲れちゃうしとか思っちゃうんだけど、うん、
これも楽しいしと、うん、
いやー、行動あるのみですね、
はい、
うん、いい示唆をいただきましたさて、じゃあ終わるんですけど、音千代くんからなんか最近の動きとか告知とか、
うん、いやいやいやいや、まあでも久しぶりだからいろいろ、もう2年ぶりなんで、ね、結構いろいろありましたよ、
ありました、
まあ、ダイジェストで2021の年末にゲストで出て、
うん、
22の夏に、
はい、
新しいバンドの、
そうだ、
荒川地区文化保存協会っていうバンド組んで、うん、それをレコーディングして、
うん、
内田さんにミックスしてもらったっていうのが22の夏、
そうでしたか、
はい、
はいはい、
でその1年後23年に初ライブ、
うんうんうん
うん、我々させていただいて、
でそのですよ、ね、
あ、そうです、うん、その同時期ぐらいに我らがラジオが終わってしまったって、
終わってね、
そんな2年間ですかね、
う
ん、
ああそうでしたね、
で次回ちょっと呼んでいただけるなら、うん、レコーあミックスの話をめっちゃしたいですね、
ああそうですか、
うん、
オッケー、やりましょう、じゃあ、
うん、
それは前回の話、それとも
前回でしょ、
前回
でしょ、いや、まあ、でも、うん、そう、 一般的な話も含めて
OK です。
僕の例にとって、
なるほどなるほど、
まあ、いろいろ周辺そうそうそう、こうだこうだ、こういう手順だみたいな、
なるほど
っていうのをぜひ聞いてみたいですね。
思い出さないといけないな。
そうです。
1年、
もう2年前ですね。
2年前だから。
うん、2年前ぐらいですね。
でもあれはね、あまとリンクに貼っときますけど、う
ん、はい、
いい曲でしたからね、またね。
あれいや、おかげさまですよ、本当に。
いや、とんでもない。
いい曲にしていただいたって感じですよ。
いやいや、とんでもないよ。やっぱ元がないと、いくらいじってもしょうがないんで。
いやいやいや。
うん、宝石寺の。
はい、
ノエル・ギャラガーがね。
ありがとうございます。そんなことないですよ。うん、はい、そんな大事です。はい、最近はそんな感じです。
うん、ありがとうございます。まあ、音汁君は引き続きツイッターの方で、キャンプの様子、はい、
そうですね、
料理の様子、
はい、
食べておいしいものの様子、
あ、そうそうそうそう、
かわいい子供の様子、
子育ての様子、はい、
ね、いろいろ発信してもらってるんで、はい、そこもね、リンク貼っておきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、じゃあ音汁君申し訳ないんだけども、
うん、
またすぐ呼びますんで、
あ、もう全然すぐ呼んでください、
そうしましょう。
僕レギュラー番組1個失ってる、
失ってるから、ね、帯がなくなってる
そうそうそう、習慣で話してたのにそこのその吐き出し口がなくなっちゃったんで
そうだよね、翼をもがれた感じになってる、
はい、そうそうそうそう、喋りたいのに
喋りたい、おしゃべりがね、
あ、そうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそう、ぜひ読んでください。
はい、わかりました。僕もね、はい、コツコツ続けていくつもりなんで、最初にも言いましたけど、はい、200回謎など、通過点に過ぎない。
そうですね、素晴らしいですよ、おめでとうございます。
いえいえ、とんでもない。丸8年、
すごいですね。
200回、
10周年すぐっすね。
そう、そしてね、うん、再生数フォロワー、
うん、
同じ割合、
同じ割合、
同じ割合で右肩上がり、うん、
加速することもなく、
なんか加速することない。そう、
ね、いや、素晴らしい。いや、
階段、
うん、積み上がってる。
そう、
うん、
神社の階段みたいな感じですね。
一段一段、
一段一段上がってい って
一いいですね。
これフォロワー数とかもね、それは他の方から比べたら少ないんですけど、はい、まあ精鋭が聞いてくれてるので、僕はそれ十分なんですが、
はいはいはいはい、
よく考えたらね、まあ8年やってこうだから。
はい、
あ、じゃあ計算的にフォロワー数1万人とか行こうと思ったら、うん、あと1万年やればいいんだなみたいなね。あ、そんなことないわ1万年じゃちょっと計算合わないですけど5000年ぐらいやれば行くなみたいな感じになってるんで、うん、まあ、とりあえず続けるって大事だなっていう、
そうですね、
思ってますんで、そう、それでいきますんで、
はい
はい、じゃあということで、
はい、
今日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また呼びますんでよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
はいはい、じゃあ終わります。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。